お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
昨夜、歴史的訴訟の判決がフランス・パリ郊外エブリーの裁判所で言い渡されました。それは46年前に終結したベトナム戦争における枯葉剤の被害をめぐるものです。原告は一人の民間人、79歳のベトナム系フランス人女性で、枯葉剤を製造そして販売したアメリカの製薬会社14社を相手取ったものでした。アメリカは1961年から約14年間にわたり空から枯葉剤を散布しました。ジャングルを枯死させ、北ベトナム軍のゲリラ活動を弱体化させることが目的でしたが、撒かれた8000万リットルにも及ぶ枯葉剤には、その生産過程で偶然生じた猛毒のダイオクシンが366キロも含まれていたのです。今夜のインタビューは、枯葉剤被害者を30年間にわたり支援し続けてきた、元テレビ朝日支局長で、現在はシドニーを拠点にフリージャーナリストとして活動している北村はじめさんです。昨夜棄却された判決について、そして北村さんの活動について聞いてみました。この判決どう思われますか？
まず第一印象は非常に残念だということです。そしてもう一つ付け加えるとするならば、枯葉剤被害の訴訟という非常に高い壁をやっぱり超えることはできなかったというふうに思います。
今回ベトナム人が起こしたこの訴訟が棄却されるのは2度目となりますけども、今後ベトナム人被害者に希望はあると思われますか？
希望を持ちたいですが、非常に狭い穴の可能性しかないですね。もう非常に針の、糸がようやく通るかどうかって、そういう感じがします。
なぜこんなに厳しいのでしょうか？
まあ一つはこの裁判というものが戦時中のアメリカの政府の政策に関連しているということが一番大きいと思います。そしてそれを取り巻く、大きなアメリカの化学会社の壁、そしてもう一つは枯葉剤被害に対する被害者への思いやりというものが世界的にやっぱり不足しているという気がいたします。
北村さん、今後この枯葉剤問題どういった方向に進んでほしいと思いますか？
まず今一番欠けているのが被害者への支援です。これをどういう形かでもっともっと世界的な動きにしたい。これはベトナム、カンボジア、ラオスを救うという意味だけではなくて、自らの味方であったオーストラリア、韓国、そしてアメリカ兵の被害者にも当然適用される支援であろうと思います。で、これが大きな広がりになって、こういう戦争被害者の救助を全国的そして世界的にシステム化していってほしいなというふうに思ってます。
ちゃんとお母さんは決定を不服として控訴すると述べていますけども、どう思われますか？
これは訴訟を一人の女性が起こすということは非常に大変なことだと思いますが、まあ幸いにも支援団体がついてくれているようで、ぜひこの狭い小さな穴を大きくしていってもらいたいというふうに思います。そして私たちもそれに少しでも参加したいなと思います。
北村さんは枯葉剤による被害者が明らかになった初期からこの問題に関わり支援されてきましたが、愛のベトナム支援隊の活動のきっかけというのを教えてもらえますか？
私が一番最初にテレビ朝日のバンコク支局へ行ったことに始まりまして、まあその行く前から、ベトナムの枯葉剤被害、ベトナム戦争の枯葉剤被害者というものに非常に興味関心を持ってましたので、一番近いところで赴任して仕事ができることに大きな興味と関心を持っていました。まあできるだけ現状をニュースだけじゃなくて目で見てみたいという気持ちが強くなって、東南アジアの特派員として、まあ、自分を売り込んだんですね。で、それで現場が見られるようになって、ますますこれは 助けていかなくてはいけないんじゃないかと自分で思うようになったことです。
で、これまでほぼ毎年欠かさず現地を訪れ、触れ合うということを大切にされてますけども、これはどういった思いがあるのでしょうか？
まあ、今申し上げたように、実際の現場で話を聞くということがすごく大事だと思います。で、それによって、その人の苦しみ、家族の苦しみが一層伝わってきて、これは、放っておけない問題だなというふうに思ったわけです。
具体的にどういった活動をこれまで行われてきましたか？
まあ、30年近くの中で、3段階ぐらいに分かれると思うんですけれども、一番最初は、やはり、会って話をする、それから、まあ、衣類などを直接お渡しするというのが、まあ、初期の段階です。で、2段階目には、まあ、静岡の知人などと一緒に合わせて、グループツアーを組んで、私だけじゃなくて、もっと多くの人に見てもらいたいという気持ちがあって、ツアーを組み始めました。で、3段階目は、まあ、それらの人たちが中心になって、資金を集めて、枯葉剤の被害者の子弟ですね、第2世代、第3世代の子供たちに奨学金をあげていくということで、今、3段階目が進行中というところです。まあ、これからの世代としては、勉強ができなくては、なかなか社会で生きていけないということも考えて、奨学金ということに、行き着きました。
活動の中には、アメリカの元兵士が設立した枯葉剤被害者の支援施設、友好村なども訪れていますけども、こういったところではどういった活動をこれまでされてきましたか？
グループで遊べるものを考えていこうというふうに思いまして、ベトナムで非常に気軽に手に入るスイカを毎年十何個買い集めて、持ってってスイカ割りをやっております。
日本から来た人たちと、ベトナムの子どもたちが触れ合って、どういった心境の変化など感じられましたか？
日本から来た方は、やっぱりニュースで接したもの、あるいはインターネットで調べたものとしか、知識がないわけですね。で、実際に、どういうような状況に置かれて、どういう病気があり、どういう障害を持ったかっていうのを見て、初めて、まあ、彼らは、これは助けなきゃいけないんだというふうに思い始めます。で、それは、日本に帰ってからも、やっぱり続いてるようで、衣類を集めたり、もっともっと一緒に遊べるものはどういうものが一番いいのかというようなことを考えたり、そういう心境の変化っていうのは如実に認められると思います。
アメリカの科学戦争犯罪という著書も発表されていますけども、これまでどれくらい被害者の話を聞かれてきたのでしょうか？
500人ぐらい、まあ、微々たるものですけれども、面と向かってノートを取って話を聞いてきたのは500人前後だろうと思ってます。
証言をまとめようと思ったのはなぜでしょうか？
枯葉剤そのものの現状、それから枯葉剤の怖さというものを知ってもらいたいために、これを何とかして、私も知識が乏しいんですけれども、残しておこうというふうに思いました。その理由は、一番すごい大オキシンはですね、特徴は3つありまして、遅効性なんですね。すぐ効かない。徐々に効いてくる。それから遺伝性であるっていうことですね。で、遺伝性であるがゆえに、奇形性も、再奇形性って言いますけれども、奇形性を持った病気であると、薬であるということをも、改めて、世間に知っていただきたいという気持ちがありまして、まあ、2006年に本を出しました。
現在はコロナパンデミックによりベトナムを訪問することが厳しいかもしれませんが、近いうちに国境が再開することを願って、愛のベトナム支援隊、どういった活動を今後行っていきたいと思われますか？
そうですね。今、2ヶ月に一 遍日本とミーティングをオンラインで開いてるんですけれども、もっともっと奥に入った支援を続けていこうと。それからお渡しできてない奨学金についてもちょっと増額をしてですね、喜んでいただきたい。またもっともっと勉強をしたいという起爆剤になればいいなというふうに考えております。
活動を知る上で一番大切にされていることは何でしょうか？
そうですね、現場を見ずして、語るなかれというところが一番私の言いたいところで、私たちのツアーもですから、どなたも断ったことはありませんし、誰が来てもいい、ウェルカムなんですが、そういう参加が、もっともっと増えていっていただきたいというのと、それからもう一つは、こういうパンデミックの中で、誰も取り残してはいけない。みんなが一緒に歩いていくというような社会を、今こそ、もっともっと強力に築いていくべきじゃないかというふうに考えて、今いろいろ考えてやっております。
フリージャーナリストの北村はじめさんでした。30年間活動を続けられてきた愛のベトナム支援隊。毎年のツアーではオーストラリアからの参加者も多くいます。興味のある方は SBS 日本語放送ウェブサイトのこのインタビュー記事にあるリンクからどうぞ。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。